ます。聖書と福音の時間です。新しい年、たくさんの希望に胸を膨らませていらっしゃるんではないでしょうか。でも聖書の語る永遠の希望はお持ちですか？今年もこの本当の希望を皆様にお伝えできればと願っています。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今年最初の福音メッセージです。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原豪一郎です。今年も聖書と福音をよろしくお願いいたします。今日は年頭の番組にふさわしく、聖書の中の一番初めに登場する御言葉をご紹介いたしましょう。こう書いてあります。初めに神が天と地を創造した。ここから三つのことを考えたいと思います。まず第一に、神とは万物の第一原因者であるということです。そしてここをしっかり押さえておくということが、人生の謎を解く鍵なんですね。昨年ニューヨークに住んでおられる方が、私の家を訪問したいというふうに連絡をくださったんですね。一時帰国をしているので、なんとか都合をつけてほしいと依頼されたんです。また以前に大阪に住んでいたことがあるので、だいたい地理がわかるんだっておっしゃるんですね。駅からは自分で行きますから、改札を出た後の道順を教えてくださいとおっしゃいました。私の家の最寄り駅は地下鉄田辺という駅なんです。改札から一回曲がると、あとは一本道で行けるんですね。そういうふうに説明しましたら、ああ簡単ですねとおっしゃいました。それで当日彼を待っていたのです。ところが待てど暮らせどやってこないんですね。しばらくしたら、高原さん、道順通りに行ったけど、そんな家は見当たりませんっておっしゃるんです。そこで駅で待ってもらうようにしました。ところが駅に行っても彼の姿がないんです。どうしたんだろうと思ってると、また電話がかかってきたんですね。高原さん、どこですか？駅ですよ。どこにも見えませんけど。それで私は聞き直したんですね。なんていう駅にいらっしゃいますか？彼は言ったんですね。はい、地下鉄玉出駅です。それでは会えません。私が行ったのは田なべ、彼がいたのは玉出なんですね。多分聞き間違いだったんじゃないかなと思います。彼はなぜ私の家に到着することができなかったんでしょうか？それはスタート地点を間違えていたからですね。スタート地点を間違えたら、どんなに道順をたどっても真のゴールに行き着くことはできません。そしてこれは人生についても言えることです。人生の目的って何でしょう？多くの人は自分の好みや適性ややりたいことや能力を出発点に考えます。何のために生まれてきたかを、自分という人間を出発点に探ろうとするんですね。しかしそこには本当の答えはありません。あなたの存在目的はあなたが決めることではないからです。あなたをお作りになった作者こそは、あなたの存在目的を決める方なのです。ところで、昨年私は DVD の機械を買いました。とってもシンプルなデザインなんですね。ところが厄介なことに、コントローラーのボタンが20個以上ついてるんです。しかも一つのボタンで2つも3つも機能を兼ねてるんですね。スイッチを押しても思い通りに映りません。このスイッチ、あのスイッチは何のためについてるのかわからず、イライラしてくるんですね。一体どうしたら目の前のスイッチの目的を知ることができるんでしょう？この DVD を作ったメーカーの取扱説明書に聞けばいいんです。何のために存在してるかわからないものは、それを作った人に聞くのが一番正確にわかるんですね。同じように、人間の存在目的や人生の目的は、人間をお作りになった神に聞くのが一番正確です。神様はあなたを神の栄光を表すためにお作りになったと語るのです。 この天地万物の創造主こそは、あなたの第一原者であるっていうことですね。第二に、神様の存在は、天地、宇宙と物質、自然界と命によって、はっきりと認めることができるっていうことです。というのは、人の目に一見気まぐれに見える自然界は、自然法則の下で動いてるからです。自然界は決して、デタラメに活動しているのではなく、緻密な計画と合理性の下に活動しているんですね。そして合理的なものは、必ず、知性から生まれるんです。洒落たデザインを見れば、洒落たデザイナーがいるなってわかります。アイデア商品を見れば、アイデアマンがいるなとわかるんです。ならば、合理的な仕組みの自然界を見て、知的デザイナーがいるということを認めるのは、当然のことではないでしょうか。神とは、インテリジェントデザイナー、知的デザイナーなんですね。先日私は、旧友と再会しました。頭に包帯を巻いているので、どうしたのって尋ねたのです。なんと彼は、ガラス製の扉に気づかずに、荷物を持ったまま勢いよく踏み込んだんです。そのためにもろに激突し、跳ね返され、その上額を切って、怪我をしたのです。痛ましい姿に、私はかける言葉もなかったのですが、彼が言った一言は忘れることができません。ないと思ったものがあった時ほど衝撃的なことはないぞ。油断しているだけに簡単に打ちのめされてしまうからな。多くの人は神などないと思って生きています。しかし、ないと思っていた神がおられ、いきなりこの方の前にたった一人でぶつかる時が来るとしたらどうでしょう。その時の衝撃は、いかに後悔に満ちたものになるのではないでしょうか。神は、おられます。天と地と、その他、自然界の作品によって、それを認めることが、できるからです。あなたの作り主は、おられるんですね。生きておられる。あなたを注目しておられる方なのです。第三に、神様は、すべてを備えてくださる方なんです。聖書によると、創造主は6日間で天地創造のみならず自然界を整え、最終日に人間をお作りになりました。いわば人間が作られる前に人間が生きていくのに必要な全ての環境を整えてくださったのです。ちょうど赤ちゃんの誕生前に親はおむつやベビーベッドやおもちゃなど赤ちゃんにとって居心地の良い環境を喜んで備えるのと同じようですね。まだ人間の姿がどこにも見当たらないとき、まだ人間が作られる前に、人間にとって必要なすべてのものを豊かに喜んで備えてくださった方、それが創造主なる神なのです。そして同じように、人間がまだ何一つ罪を犯さず、何一つ過ちを犯さず、何一つ失敗を犯す前に、人間にとって必要な許しと救いを密かに計画しておられたというのです。神には人が犯すどんな最悪の事態に対しても、うろたえることなく完全な準備ができておられるのです。一体どんな準備なんでしょう。イエス・キリストという準備なのです。あなたの人生の目的を解き明かし、あなたに日々この世界を通して励ましを与え、知恵を与え、またあなたが罪を犯したとしてもイエス・キリストによって万全の許しを与えることがおできになる方、どうか一年の初めにこの作り主なる神様を受け入れてください。そしてイエス・キリストを受け入れる決心をなさってください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。